はようございます。
おはようございます。
お
はようございます。はい、女優大学の学長です。
おたちのです。
おたです。
ちょっとお便りが来てました。
お
便り紹介ではないですが、お便り企画みたいな感じかな。じゃあ今日はは
い、
はい、1年ぶりに送らせてくださいっす。泉京香は黙らないについて話してみてほしいっす。まだ見てないのがないのですが楽しみ。アーカイブ見直しますね。カツさんからいただきました。ありがとうございます。カツさんね、本当久しぶり、ありがとうございます。
泉京香は黙らないというのは、あの岸辺露伴は動かないシリーズの実写ドラマ化されたやつだ、
うん、そう、実写ドラマしたやつのスピンオフのスピンオフになってるので、まあ和紙図みたいなところかな。
和紙図が分かんないけど
天のスピンオフの赤木のスピンオフの
和紙図の
スピンオフのスピンオフだね。
なるほど、
うん、ということでね、
最近
はいはいはい、
まあ私はちょっと見ましたよ、
私も見ましたけど、
はい、野谷さんはまだ見てないんだよね。
私はね見てない。
でもガンガンちょっと話しますし、うん、なんかアマプラでね、うん、もうなんか近々見れるようになるらしいので、というかもうこの配信の時にはもう見れてるかもしれない、ちょっと分かんないんだけど、
う
ん、今ねこれ2週間分ぐらい前なんていうの、うん、たまりながらこう排出してるので、うん、ちょうどいいかもしれないですね。ということで、
はいはいはい、
泉京香は黙らない、これですね、面白かったよ、俺は好きだった。
ああそうですか、まあ、うんうん、まあまあまあまあ面白かったかな、
うんうん、まあね、その感覚としては漫画家の家に遊びに行こうみたいな感じの話だね。
まあそうか、うん
うん、4部の高一くんのポジションが泉京香になってるみたいな話なんですよ。
そうね、泉京香が何者かっていうの知らない人もいると思うけど、あれだな、岸辺露伴は動かないシリーズで、
一応原作にも出てるんだよね、うん、
原作にも出てるけど、あれだな、担当編集ポジの女の人だな。
そうなんです、そうそうそうそう、担当編集者が、うん、まあネットでねこう人気になってた漫画家に声かけて、まあ、連載しませんかというふうな形にして、うんうん、新人を育てていますと。だけど露伴にね、うん、その話をしたら、なんかいやーこの人セリフはすごくいいけどちょっと、うん、なんかそれ以外の小回りだとかこう絵がね、独性が何ていうの、その独自性がないというか、どっかで見たようなね構図ばっかりで、うん、むしろこんなに対話劇すごく上手なのに、うん、なんでそれができないんだ、そのちぐはぐさが気持ち悪いわってなんか言われるのよ、うん、
露伴は出てくるんだ、
う
ん、
出てくる
出てくる。
しかも今回ね、その露伴はね完全に動かない
もうね、うん、カフェドゥマゴから全く動かない。カフェドゥマゴが知らないけど
喫茶店からね全然動かない、もうマジで、うん、逆にそのタイトルにね帰還したというか
タイトル回収だな、
うん、なんでただ動いてない。
そう、今までなんだかんだ動き回ってましたけど、うん、今回はマジで動かない、もう完全に泉京香さんだけ、まあ、うん、強いて言えば泉京香の彼氏だね、
うん、
が、まあ、出てくるんだけど、まあ、それで、相手もね、その漫画家なんですけれども、その漫画家の書いてるところ見てないなってことで、うん、まあお家に遊びに行くというところで、うん、まあ会員に会うというかね、
まあそうだね、
うん、そういうストーリーになっておりますということなんですけれども、
うん、はい、どうですこれ、
はい、
手放しに面白かったって言えます？
俺はね、いやだからもうさ、なんだろう、ドラマ版岸辺露伴はもう完全に別物として見てるというか
、うん、まあまあ、
うん、完全にその別物のなんていうのかな、そのメディアになってさ、で内容もほらスタンドじゃないわけですよ。
まあそうだね、スタンドっていうワード出てこないもんな、
そう、ギフトがある、
完全に超能力扱いだもんね、
う
ん、
そうそうそう、不思議な能力だったり不思議な場所があったりっていうことだから、俺は別にそのなんだろうな、うん、文句を言うことないなと思ってるけどね。
あ、そうですか、僕はありますけどね。
あ、言ってくださいない
や面白かったっちゃ面白いけど、うん、なんかやっぱりところどころでなんか 変だなっていう思ったよ。
あ、どういうところが変だと思った、うん、
まずさ、一つ言いたいのがアクションシーンに動きがなさすぎない？
あー、まあ、アクションもないけどね。
アクション アクション下手だなっていう思うよね、うんうん、なんか日本のドラマが全部そうなのか知らんけど、
うん、
なんかこうなんだろうな、なんかお化け屋敷感というか、
うん、
なんていうの、この緊張感がない、その追いかけられてるとか、
はいはい、
追い詰められてる、襲われてるみたいなシーンで、なんかその各キャラの動きが静止静止で捉えてるというか、わかるかな言ってること。
あ、いや、わか
る、うん、そんな余裕あるのみたいな。
あ、まあまあわかるわかる、あれな、なんかベロをちょん切られそうにした時に、なんかあれでしょ、ジタバタッとしたら取れましたみたいな、あれでしょ、
とかね。ううとか、あとなんかその追いかけてくるのに、そのなんか追いかける側がやたらこう
チンタラ
チンタラ、なんかジャパニーズホラーの風味を出して、こうじんわりと追いかけてくるみたいな感じとか。
そうだね、それはそんな気は、うん、感じはあるっていうか、うんうんうん、別にそのなんか鍵が開かないとか言ってたけど、めっちゃペラペラのドアだから、
うん、
その気になれば出れませんかみたいなね、とかあるしね、うん、いや分かるよ、そのなんていうのかな、必死さにかける感じは、まあ、アクションにおいてはあるけど、
うんうん、
まあ、そこは俺はなんか別にどうでもいいかなっていう感じで見てたから、
うんうん、
あ、なんだろうな、まあちょっと、まあ、完全ネタバレになってくんだけど、相手の声を奪う能力者なんだよね、うん、敵が、
はいはい、
でそのベロでベロベロっとこう音を出すものを舐めると、その中に入ってる、まあ別にそのレコードとかね、テレビとかでも何でもいい、特定のその人の声を取って、でその人の喋り方とかも
う
完全にそのコピーできる、取り込むことができる能力者なんですよ。で、それだけにとどまらず、その人間そのもののベロを切り取ってむしゃむしゃ食べると、その人のなんで行動まで支配できるようになると。で声も永続的に使えるようになる。ペロペロ舐めただけだとダメなんだよね、一定期間しかダメなんですよ、
一定期間だけ、うん、
という能力で、
なんか、うん、はい、それをその漫画に利用してたっていうところで、どうやってじゃあその能力を漫画に利用してたのかっていうと、うん、漫画原稿をベロベロ舐めるとセリフが書き込まれていくっていう、
そう、うん、不思議なんですよ、ベロが異様に長かったりとか。でもね、そのやっぱそのアラキーイズムみたいなのを感じたよ。そのなんかさ、泉京香がこう電話をするんだよ、本人にね、今から会いに行きますみたいなことをすると、なんかスマホからベロがベローンと出てきて、ベロベロベロベロって舐めんのよ、泉京香の完全にその能力のさ、そのこの前言ったさ、初見のさ、特殊能力みたいなことが起きんのよ。
確かにそれは意味が分かんない、
あれ何だったのってなる、
そこだけなんだ、
そこだけ、
そこだけ、
そう、初回限定能力みたいなのがあったりとか、あとまああれだね、その敵というか、その漫画家自体もなんか牛タンしか食べないとかね、
うんうんうん、
っていうその特殊性癖を持ってるとか、そういう、なんだろうね、そのキャラクター造形のそのなんか妙さ、変な、うんうん、奇妙さっていうのはちょっとこの荒木先生が描きそうなキャラクターだなというふうに 見ましたけどね。
あ、
そうい
うとこ見てた。あれじゃん、脚本協力に荒木優子って書いてあるから、うん、口出しはしてんの
ね。多分そう、うんうん、口出ししてるからだと思うんだけどね。今までのなんかその原作の岸辺露伴のなんていうの、書き換えみたいな、ね、うん、そういうのとはまた違う荒木裕彦感を感じましたよ、実に。
うんうん、